はじめまして、こんばんは。こんにちは。ですね、シンポジウムっていうのは、言葉の通り、ある種のこう、共演といいますか、祝祭といいますか、そういう部分もあったはずなんですけれども、だんだん一つの形ができてしまって、ある種のこう、基本的には公演みたいな形になってきてるんですね。で、僕も大学で教えて随分長くなるんですけれども、だんだんなんていうんですかね、講演とか、誰に向かって話をしているのかわからない喋りっていうのができにくくなってきて、桜井さんがさっき、基調講演の中でお話ししてましたけれども、授業とゼミですね、やっぱり、難しいなっていうことを最近ずっといつも感じているわけですね。で、今日も今、相川先生にいきなり振られて、何を喋ろうかなっていう、ふとわからなくなってしまったんだけれども、一つ美馬さんのお話も、それから桜井さんのお話も受けてた形でですね、少しちょっと僕の側から少し、別な視点を入れてみたいと思うのは、ハードの問題ですね。で、今の時代っていうのは、一言で言うと、いわゆるコミュニケーションメディアがどうなってるかっていうと、多分キャスティングのメディアっていうものが終わりになってきてるんだろうと。で、つまり放送っていうのはブロードキャストと言いますね。で、それがだんだん、いわゆるマスの時代から小衆の時代、大衆から小衆の時代へこう移るっていうようなことが言われるようになってきて、例えば衛星放送とかケーブルテレビジョンとかが出てきたときにですね、ナローキャスティングってことが言われ始めたわけですね。で、ナローっていうのはもうある特定の人に向けて放送をしていくっていうことですけれども、ただ、ナローであれですね、ブロードであれ、広くか狭くっていうことであってですね、キャストするってことにおいては変わらないんですね。つまりキャストっていうのは投げるっていうことです。つまり、狭くても多くてもですね、不特定多数の何かわからない人に向けて情報をこう投げるっていうやり方なわけですね。大体ここならここのリスナーはこういうことを期待するだろうという、予測の中でこう投げていくわけですね。ところがこれがですね、インターネットの時代になると確実に終わりつつあるんじゃないか。で、確かに今インターネットの世界でもウェブキャストとかっていうふうな言い方があって、まだその前のものをこう、引きずってる部分がものすごくあるわけですけれども、基本的にもインターネットを実際にメールを使っていても、だいぶ違ってきてるんじゃないかと思うんですね。それは何かっていうと、やはり先ほどからずっと問題になっているその場の問題とか、その共有性の問題っていうのがすごく強く出てくるんじゃないかと。で、先ほど、桜井先生が、私をちょっと紹介してくださって、80年代に、ミニ FM の旗振りを、という話がありましたけども、僕はその旗を振ってたわけじゃなくて、ただやってただけなんです。その小さなラジオ局をやるということを、やってたわけですね。これはなぜそんなことやってたかっていうと、とにかくラジオをやってみたい、ラジオ放送を、したいと思っても、実際日本の場合は、規制がすごく厳しくてですね、できなかったわけですよ。ところが、微弱電波を逆転に取ると、合法的にできるという、ことに、注目して、その微弱電波を使って電波を出すという放送局を始めたわけですね。で、そしたら、それが、反合法というか、合法だというイメージがこう浸透したのか、何かいつの間にかこう伝染してですね、ブームになってしまったというだけの話なんですね。ただ、その経験を通じて一つ言えることは、小さなラジオ局っていうのは実際そこで確かに面白い情報が出てくることもあります。で、一部の当時面白い、ラジオ局があ、あると、そこにわざわざポータブルラジオを持っててですね、聞いてるとか、ビートたけしの付き人の人たちがですね、毎週毎週取材をしてたとか、要するにネタを探しにですね、来たとか、そういうようなこともありました。でも、実際はですね、当時1000局ぐらい全国でブーム、ピークの時あったんですけれども、実際にちゃんと電波が出てたっていうところは、半分以下だったと思うんですね。そうすると、その場合によってはですね、もう、うちの中だけしか、その、 放送してるうちの中だけしか電波が出てないのに、なんかその中では盛り上がってる。で、大体そのミニ FM っていうのは放送してる人たちが盛り上がってたラジオ局なんですね。で、それはどういうことかっていうと、電波を出すっていうことにおいて、出す人たちが何かこう、今までとは違う関係になってしまう。で、そこで新たなコミュニケーションが、起きたり、人間関係が変わってきたり、場合によってはその別れてしまったカップルもいましたけれども、そういうような空間だったわけですね。で、これは非常に日本的な特質が関わっていたんですけれども、ただ当時そういう方式っていうのはすごく面白いな、ということをですね、僕自身思って、こう少し理論化しようと思って、いろんな形で、それを発表したりしてたんですけれども、それに非常に強い関心を持ってくれた人のフェリックス・ガタリというフランスの、自由ラジオに関わってた哲学者ですけれども、彼とか、一部の人たちはいました。しかし、アメリカなんか行ってですね、日本のミニ FM の話をしても、80年代の初めにはですね、ほとんど関心持たなかったですね。それは一つは、なぜそんな小さなエリアで放送するの？そんなところでやったって聞く人いないじゃないかっていう反応なんですよ。で、ところがですね、それから今、もう20年近く経つんですかね、今になって、アメリカでも、それからヨーロッパ、東ヨーロッパで、マイクロラジオという発想がもう急に今、沸騰してきてるわけですね。それで、今月の10日にも、ベルリンでですね、ネットラジオデイズという、マイクロラジオとインターネットの関係を考えようっていう、そういう集まりがあったり、で、そこには、大きなラジオ局の人たちも来てるわけですよ。それからテレビ局の人も来てるわけですね。で、そういうなんかそのマイクロラジオブームが今ですね、かなり多くの、いわゆる先進産業国で起きているわけです。で、これなんでそうなのかっていうことなんですけれども、これはずっとこう追ってみると、一つはやはりテクノロジーのある種のこう逆説といいますかね、そういう部分が関わってんじゃないか。例えば今インターネットの技術取り上がって、見てみますと、例えばその VRML という言語を使ったインターネットのシステムがありますよね。そうすると例えばインターネット上で普通のもうパソコンでですね、ある種のこう、バーチャルリアリティの空間を体験できると。そう、例えばそのロンドンならロンドンの市がやってる、そのバーチャルリアリティの、サイトがありますけど、そこへ入っていくと、街のこう地図が出てくるんですね。で、そこの地図をクリックしていくと、その中にこう入っちゃうわけですよ。立体的な都市に。で、そこを自分で自由にこう動いていくと、寺院の鐘の音が聞こえてきたり、交通のですね、自動車の音がこう大きくなったりですね、そういうある種のこう疑似体験ができるようなシステムがもうあるわけですね。で、これはご承知のように、いわゆる VR のシステムは、非常に高度なものがあって、これはバーチャルっていう言い方っていうのは仮想っていうふうに訳されるけども、実際はその仮想じゃどころではなくてですね、それを使って見ていると、本当にそういう世界に入ってしまったような、あるいはある種こう幻想的な空間だったら夢の中にいるんじゃないかっていうようなですね、経験ができるようなシステムもあるわけですね。で、そうなってくると、バーチャルっていう言葉はもうあんまり仮想というふうに訳してたんではわからないわけで、むしろもう一つの意味、バーチャルっていう言葉には実質的って意味がありますね。そうするとそのバーチャルリアリティっていうのは実質的に、つまり手段を選ばなければ、結果は同じになる。そういうような意味として考えた方がいいんじゃないかと。バーチャルリアリティっていうのは、リアリティの強度、強さという意味ではですね、手続きは違うんだけども、結果的には同じというようなですね、そういうところまでいける。そういうようなものがですね、あるわけです。で、そういう本格的な VR のシステムと比べたら、インターネット上の VRML はまだ未熟だと思います。しかしながら、かなりのところまで来てしまっている。それから、いわゆるストリーミングメディアというのは、これはリアルオーディオとかリアルビデオというですね、方式ですけれども、これを使うと、もうほとんど個人がですね、インターネット上で、映像と動画ですね、動画と音を流せる。で、しかも音の場合は今かなりもう良くなっていて、普通の、例えば、いわゆるニッパーパーという、28,800 程度のですね、モデムを使っているユーザーでも、 CD-ROM 並みの音を出したり聞いたりできるというところまで来てるわけですね。ですから、そういう意味では、10年前、20年前と比べたらもうとんでもない、技術的な条件の中に今我々はいる。しかもインターネットですから、個人でそういうことができるところまで来てるわけですね。ところがそういうその非常にある意味で、贅沢な技術的な条件の中に、まあ、いる我々がですね、今度はそのふとそこでどういう新しいコミュニケーションがその得られているのか体験しているのかっていうことを考えてみると、それほど面白くないわけですよね。ですからインターネットっていうのは世界中にその情報を流せる、世界中から情報を取れると言っても、実際その世界ってどこなんだろうという話になってしまって、実際まあインターネットのユーザーってものすごく増えてると思うんですけれども、日本のユーザーがどれだけそれではそのいわゆる世界に情報発信してるかって言ったら、それは非常に限られてると思うんですね。で、で、そういう時に今になってですね、結局その、インターネットはその世界的規模のグローバルなメディアだと、つまり量的に非常に大きいとかですね、カバーする範囲が広いとかっていうことはもうあんまり面白くないっていう意識が非常に強くなってきたと思います。この2年ぐらいの間ですね。で、これはインターネット業界でもそうだと思うんですね。で、そういう中でですね、結局むしろ今まで忘れてきたそのマイクロなもの、小さな単位、それをその多様にしていくっていう、そういうことがですね、むしろその業界の内部でも必要になってきてしまったということが一つある。で、ですからそのリアルオーディオ、リアルビデオのですね、まあそのシステム開発した、リアルネットワークスの年次会議っていうのは毎年あって、今年もありましたけれども、そこでですね、基調講演をやったミッチ・ケイパーという人がですね、エモーショナルバンドワイスということを言ったんですね。これは何かっていうと、バンドワイスっていうのは要するに帯域幅のことです。で、インターネットは、映像とか音を流すとすれば、その帯域が広いほどいいと。そうすると今の、インターネットは回線、例えば ISDN みたいなものでも狭い、もっと T1 とかいろんな回線、強い太い回線があるわけですけれども、そういう太い回線であればあるほどいいって発想がやっぱりありますよね。で、インフォメーションスーパーハイウェイみたいな発想ってのはやっぱりそういう回線をどんどん太くしていくという、それはまあ現実問題として日本でも予定されているし、回線が太くなることは確かだと思うんですね。ただ今の時点でもですね、できることってのはものすごくあるし、今の時点で、むしろ必要なのは、そのエモーショナルな、その帯域幅っていうのをどう広めていくかということなんだっていうことをですね、そのリアルネットワークスの会議の基調講演で、言ってるんですよね。ケイパーという人が。で、これはつまり業界内部でもそういう発想がもう出てきてるっていうことだと思います。で、現実にまあ、リアルオーディオみたいなものを使って、まあ、いろんな、その、メディアの実験をやってみますと、結局そこで、その、どういう情報が流れるかっていうことは、それほど重要ではないんですね。で、むしろその、どういう場を共有するか。しかもその場っていうのはですね、その、スタティックな場じゃなくて、むしろこう、変容可能な場をどう持って作っていくかというふうなところに、どうも、来てしまう。ですからエモーショナルって言い方はなかなか言えて妙なところがある。つまりエモーショナルっていうのは、まあ、感情的とかそういうところ意味がありますけれども、やっぱりモーションなんですね。こう動かせるようなこう変化自在の場という。ですからゼミなんかで私しょっちゅうやるのは教室でですね、机を変えましょう。机とかそのテーブルの環境を変えましょう。毎回変えちゃうわけですね。そうするとそのまあ今の机ってなかなかこう動かせないように教室できてたりしますけれども。それをとにかく、なるべく動かせる教室を選んでですね、そしてその、その日の、雰囲気で、ゼミの人たちに、テーブルと椅子の配置を変えてもらう。まあ、そんなことをやったりもしています。で、そういう意味では、電子メディアっていうのは、場をですね、変えやすいメディアである。まあ、変えやすすぎちゃうということもあるわけですけども、そういうところがあります。それからもう一つですね、もう時間があれですから、簡単に申し上げますけれども、その、キャスティングのメディアっていうものが終わりつつある。じゃあ、それに変わるの何なのかっていうとですね、これは多分言葉としてはストリーミングのメディアっていうふうな言い方になってくるんじゃないかなっていう気がしてます。ですから、これはまあリアルネットワーク数社が、 言い出したのかどうかはわからないんですけど、もっと前から多分あったと思うんですけれども、ストリーミング、ああいうその、メディアのことをストリーミングメディアって言ってるわけですね、総称的に。で、これはまあ、最初はハード的に情報がこう、絶え間なく流れてくるという意味でしかなかったんだけれども、今になってみると、何かこう、川の流れのようにこう、ずっとこう、つながっていると。で、つまり、インターネットの情報の送り手と受け手の関係っていうのはですね、どっちが実際送り手なのか受け手なのか分からなくなってくるわけです。だんだん見ていくと。それから、誰が送ったか分からないってことはないわけですよね。で、そういう意味でどっかでちゃんとこう流れがつながっているというようなところがあると思います。で、まあこういうこと。それからもう一つは今インターネットはですね、ワールドワイドウェブって言いますよね。で、これはまあブラウザを使った、インターネット通信になってからのことですけれども、このウェブっていうのは、実はその、英語の動詞のウィービングっていう言葉と関係あるわけですね。つまり、編むということと関係あるわけですね。で、そうするとその、最近はネットワークって言葉もやめようと。ネットワークってのは何かその、漁師がこう網にですね、何か獲物をこう被せて、連れていくというようなですね、引っ掛けるというような響きがあるから、これはネットワークっていうのは違うだろうと。で、むしろそのウェブ、ウィービングっていう言葉を使おうなんていうことをまあ言ってる人もだいぶ出てきてるわけですね。で、そういうふうになんかストリーミングとか、そのウィービングとか、これはまあ英語だけれども、もともと何かこう、侵略的であり、かつその統合的な性格を持っていた、技術がですね、テクノロジー、近代のテクノロジーが、だんだん少し変わってきてる、というようなことをですね、変わってきてる部分が、まあ、こう、見えてきたという感じが僕なんかはしてるわけです。はい。インターネットを使い始めた人がよくね、いうのは、まあ、別に僕が使い慣れてって意味じゃないんだけど、言ったことがなかなか理解されないって誤解されるって言うんですよ。どんどんどんどんずれていくって言うんですね。で、それはね、確かに手紙の発想だとそうなんですね。言ったことが理解されないで違うことが返ってくるわけですね。だけど、インターネットの面白さってのは違えば違うって書けばいい。すぐ書けばいい。ちゃうよとかって書けばいいですよね。で、また他の人がなんか、相手が別なことを書いてきて、どんどんどんどんこう動いていけばいいわけですよ。だけど、その手紙の発想だとなんかこう、バチッとこう決めて、それが理解されて、次へって書いて、それはやっぱりある時間が必要なわけですね。で、インターネットっていうのは、その、まあ、いわば即時にこう、流れていくことができるわけですから、それはそれなりのコミュニケーションの方法があると思うんですよね。で、今、僕はまあ、その、日本とか、世界とか、あるいはその、テクノロジーはとかっていうふうな言い方が、まあ、してきてる、今しているんだけれども、非常にできにくくなってるんじゃないかと。で、もうそもそも日本っていう概念がですね、大きすぎる。ですから、日本の場合っていうのは、やっぱり、明治以降の、やっぱりこう、国家動員の流れというか、その中でですね、すぐ日本っていうふうにこう、くくってしまう。だから沖縄が抜けちゃったりするってあるわけですけれども、今回だってそのサッカーっていうのは僕は本来非常に地域的なもんだと思うんだけれども、まずもうほとんど日本でしょ。日本の、もう、これほど日本が湧いた日っていうのはないわけですよね。それで岡田監督が、もう首相みたいなイメージでこう、メタファーになっちゃってるところがあって、なんかこう、日本っていう概念がポッと出てくる。それからその、例えば学校の話もさっきから出てきているんですけども、今の学生っていうふうに言ってもね、言えない部分っていうのはものすごくあるわけですよ。その日によっても違うわけですよね。で、そうするとその、まあ、例えばその学生について論じる場合、どういう、時点でどういう場で論じるかっていうことがすごく重要になってくると。と、それから先ほど僕はマイクロメディアって話をしましたけれども、かつてはそのマイクロメディアっていうのは要するに小さなメディアで大きなメディアがあって、それに対してその外れのところでマージナルなところでですね、やってるのがマイクロって言ったわけだけど、今のマイクロメディアってそうじゃなくて、本当に確かに地域的なレベルで放送したりしてるんだけども、それがインターネットに同時にですね、流れたりしてるわけです。と、世界のどこでも、まあ、聞いたり見たりもできるような形のマイクロメディアが全部出てきてるわけですよね。そうするとそこでは今までのそのローカル対グローバルとかっていう言い方がもうできなくなって、 いわばトランスローカルっていうような言い方をしなければならなくなっちゃってると。それからそのアイデンティティっていうような言葉は日本語ですごく流行ってるわけだけれども、アイデンティティをどこへこう置くかっていうようなことをよく言いますよね。で、それもですね、崩れてきて、むしろその、ある種のこう、時間的なアイデンティティは持てるけれども、ある種のこう、多人格的な状況というかな、そういうふうな、ことがあるわけですよね。だけどそれをですね、まあ、多人格、非常に困ったもんだっていうふうに、言えないようなね、状況があるんじゃないか。で、ある種のこう、複数性っていうものがこう出てきたっていうことは、僕は非常に日本の場合特にね、これまであまりにこう、何でも統合っていう部分が強かったから、むしろこう、いろんなものが出てきたっていうのは非常にいいことではないかと思ってるんですね。で、むしろ今、日本っていうようなことを言うとすれば、やっぱりその、そういういろんなものがこう出てくる、その受け皿自体が硬いっていうかな。出にくい要素はものすごく多いわけですよ。それは学校の、例えば教室一つ取ってもね、そこの空間を組み替えるようにはなかなかできてない。で、その辺っていうのはやっぱり制度的な問題があるだろうし、かなり改めるべき部分っていうのはあるんじゃないかと。
まあ、コミュニケーション学部は
多分そういう質問の形が終わるんだと思うんです。つまりね、日本の企業とかね、あるいはその、会社っていう、こう、総くくりで考えていく発想っていうのはもう終わらざるを得なくなってくるっていうことが一つね、僕は皮肉言ってんじゃなくて、なってくると思う。つまり、それとその、トレンドはどうなんだとか、あるいはその、海外ではどうなんだとかっていうふうに外を見て何かをやっていくっていうのがずっと一つの流れだったと思うんです、日本の企業の場合もね。そういう発想、あれが終わってきて、それでその、やっぱり組織の中の一人一人が、こう、面白いこと、新しいことを やれるような方向が出てこなければね、それはかなりの、こう、再編成が起きるだろうし、で、その中で、やっぱり生き残れる部分が出てくるっていうような感じになるんでしょうね、方向としては。